えと
久美子の栄養カフェ。
このラジオは私たちが日常生活でこれって興味深いなと感じたテーマについて10分ほどでお届けします。では久美ちゃん、今日のテーマは？
はい、今日は、食物アレルギー当事者と第三者保護者との感覚の違いについてです。
はい、保護者と、
うん、当事者ね。私自身はアレルギーは持ってないんです。で、子供が結構ひどいアレルギーを持っていて、1歳の時に小麦でアナフィラキシーを起こしたんですね。で、今中学1年なんだけども、ようやく食べてもアナフィラキシーが起こる心配もなくっていうところまで、来たんですけど、13歳でここまでかかるってかなりね、アレルギーの中では珍しい方というか、ね、だいたい小学校入学の時でアレルギーの有病率って 2-3% ぐらいまで減るので、学年に1人とか2人レベルに減る中で、全く小学校1年生の時は小麦なんて一口食べたらとか、おそうめん1本食べたら喘息が起きるみたいな、そのぐらいひどかったんですよ。なので、例えばフードコートに家族でね、週末行って、ちょっとお昼どっかで食べようかって言っても、うちの家の近くにあるフードコートが、ミスタードーナツアウトでしょ、うん、で、なんだっけ、さぬきうどんの丸亀製麺もアウトでしょ。たこ焼き焼きそばみたいなのもアウト、うん、で、なんかローストビーフ丼とかカツ丼とか、そういう定食ものもどこに小麦が入ってるかわかんないと、まあ、全てアウト。唯一これは大丈夫だよって食べていいよって言えるのが、31のアイスクリームのシャーベットしかなかったんですよ。
はあ、
それもコーンも無理だから、カップに入れるオレンジソルベみたいなものだったら 100% 小麦は入ってないけど、なんかフードコートでも行けないで、ユニバに遊びに行くにしてもお弁当持って行かないといけない、ちょっとここで何かお腹空いて食べたいって言われても、レストランは探せなくて、一番安心なのはガストとかね、そういうファミリーレストランなんですよ。大人にしたらちょっと美味しいもの食べたいなと思うけど、一品居酒屋みたいなところはアレルギー表示なんて皆無だから、
うん、
ね、なんだろう、天ぷらを揚げたお箸で違うものを同じ菜箸で揚げるとか普通にすると、してるかもしれないみたいなことが起こるようなお店は、うん、怖くて怖くてね、行けないと。でも、アレルギー表示があるファミリーレストランはもう 100% 安心だから行けるみたいなね、そういう、こう生活をずっと送ってたんですよ。そうすると、もし間違って食べたらどうなるかっていうのは、小児科のアレルギーの負荷試験をして、子供がおそうめん食べたりおうどん食べて1本2本で喘息バーって出てるのをずっと、もうずっと嫌というほど毎年見てると、間違って食べたらあれが起こるってね、親としては分かってるわけで、そしたらどう考えても避けてあげたいって思うじゃないですか。でも一方でアレルギーは年齢とともに、まあだんだん良くなるだろうということも分かってはいると、頭ではね。でも小学校の間までかなり残るひどいアレルギーだったっていうことを考えると、なかなかちょっと食べてみたらいいよなんていうことは、こう簡単には私としては言えなくて、どっちかというと命を守るためにしっかりとなんか見てあげないと、子供がちょっと食べたいって言って食べたことがなんか本当に命に関わるかもしれないって思いながらね、子育てをしてると、なかなかそれは子供にとっては食に対するストレスというかね、好きなものが選んで食べれないみたいなことってあるんやろなって思いながらずっと子育てをしてたんですね、うん、なので今中学生になってだいぶアレルギーのまだその数値は残ってるんだけど症状は出なくなってきているので、学校でもパンを食べてはいるんだけれども、一方で心の中では大丈夫かなって ていう心配は拭いきれずっていう風なのが、なんか親としてのこの、なんて子育てとアレルギーの向き合い方だったんですね。で、そんな時に、私、タエさんと、ね、昨年でしたっけ、ランチに行って結構衝撃やったんですよ。中華料理の店の話ですよ。うん、ちょっと、あそこ話してもらってもいいですか？
何でしたっけ？一応その、中華料理の時の予約の時に、うん。
アレルギーあるのに食べますみたいに言ったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。卵の場合は、加熱すると、アレルギー成分が減るので、天ぷらとかは大丈夫。高温で揚げるから大丈夫なんだけど、それがあるから、加熱したものだったら、十分加熱したものだったら食べれます。アレルギーですけど食べれますって書いて、予約の時にお店に連絡しといたんだけど、出てきたものが、かきたま汁だったんですよね。
そうそうそう。
でも、かきたま汁ってそんなに高温でやらない。それはちょっとやっぱり食べたら頭痛くなったり、痛くなったりするんで、ちょっとこれはって思ったんだけど、でも、でも味を知りたいから、アレルギーだけど、ちょっとだけ、味見だけしますって言って、ちょっと食べたんだったと思う。
ね。
それのこと？
そうそうそう。なんか、衝撃に近くて、だってそれアレルギーやし、食べたら頭痛いってなることも分かってるのに、それでも、なんか味見とはいえ食べようって、その後の不快感もね、自分でこう理解しながら、なんかそういう行動を選択するんだっていうことに結構衝撃やったんですよね。そんなしんどくなるって分かったら避けた方がいいやんって。思うんだけど、それがなんか嗜好品のビール飲んだら私も苦手だからビール飲んだ頭痛くなるとか、コーヒー飲んだらちょっと頭がズキズキするとかっていうことと、嗜好品の選択とアレルギーの選択が同じ感じに聞こえたというか。
ああ、なるほどね。
そうそう。なんかすごいなと思ったんですよね。いや、うちの子がそんなんしようとしたらやめてって私は多分言うだろうなと思うけど、でもね、ある意味で大人だから自分のその不快な症状までわかると、そういうこともするんやなと思って、なんか結構それはね、保護者として子供のアレルギーを見守る立場と対こう自分がアレルギーの時のなんか違いなんやなっていうのをすごい感じたんですよね。
そうですか。で、私はその話を今聞いて思い出したのが、私もそのちょっと大きくなって卵アレルギーがきつかったんだけど、ある程度わかるようになって、これぐらい食べたらこれぐらい喘息が苦しくなる、でもこれぐらいで治るみたいなのがある程度経験できた頃に、味が知りたい、食べてみたいっていうので食べるって言った時に、母がもうすごいキレて、もう絶対そんなん食べんといてみたいな、また苦しい思いをしなあかんやんかみたいな感じで、すごい怒られたことがあって、大丈夫やのにって思ってたんだけど、やっぱりそうやって、やっぱり当事者も苦しいけど、それを見守る保護者っていうのも相当辛い苦しい思いをしてたんだなっていうのはね、改めて感じましたね。
ねえ。見守る側は想像でしかないからね、苦しさとかしんどさ。でもそれがなんか我が子の場合は、もう本当に病院の負荷試験で、この1分、20分待たされるんですよね。一つのなんか負荷試験の食材を食べて、20分間症状が出ないかを部屋で様子見てくださいって言って、ストップウォッチを渡されて、うどん食べて20分待つ間にゲホゲホとか首かいたりしだすと、もうなんかそこのシーンってすごいやっぱり鮮明に覚えてるから、だんだんしんどくなっていってるな、息しづらくなってるよな、だってそりゃアレルギー物質口に入れてるんだもんっていう風になって、もうしんどいって子供が言って ね、看護師さん呼びに行って吸入してみたいな、こう一連のものが分かってる側としては、なんかそこに突っ込んでいくよみたいな、いうのは、あ、なんかもう、あ、でもそれは子供が分からずにやるんじゃなくて、大人で自分のことが分かるようになったら、やっぱそういうのもできるようになるんだな、とはいえ、でもお母さんはやっぱりね、そういうのは見ててやめてほしいって、タエさんが、言ったことから思ってるように、これって当事者なのか、第三者、保護者目線なのかによって、なんかチャレンジしたい、やめといてほしい、本人は食べたい、でも親はそんなことはせんとってくれみたいなところのこのなんか境界ってすごいお互いの思いがあるんやなってめっちゃ思いますね。
そうですね。
だから今私も子供がだんだんいい小麦食べるようにはねなってきてるんだけども、なんかあえて若干好きにしていいよって言ってるとこあるんですよ。いつまでも食べれないわけでもないからね。でも今のなんかタエさんの話を聞いて、あ、食べたいっていう気持ちはあるから、あの、食べたらこうなるよって決めつけて、なんかちっちゃな頃の思い、なんかね、過去の出来事からそうなってしまうからあかんよって言わないようにしようってめっちゃ思いましたね。食べたい気持ちはあるもんね。
あるけれども、でもね、お母さんの大変になった思いっていうのはなくならないから、
うん、
それもね、なんていうか、よくこう、子育てに向き合ってきた経験も宝物になりますかね。
ね。でも、どっちの面もわかるからこそ、なんか寄り添えるっていうのは絶対ありますよね。
うんうん、
しんどさがわかるし、しんどい子供を見てるからこそ、うん、なんかいいよいいよって言ったらあかんなと思うけど、でも、あ、でも本人食べたいって思ってるかもしれないなっていうところって、うん、なんかね、当事者にお互いになってみないとわかんないし、その話を聞いてみないと、あ、親はそう思ってたけど本人は食べたいと思って不快な症状を受け入れてでも食べようとしたいやっていうことも分かってあげないと、なんか話はいつまで経っても平行線で終わるからね。やっぱりなんかそういうこといろいろ知ること、話をして知ることがなんか一番大事やなと思いますね。
うん、お互いにね。
ね。
うん、
なんか、はい、何事についても結構そうなんでしょうね。やっぱりね、決めつけない。うん、ちゃんと聞いて、
うん、
聞いてあげる。聞いて世界を知ることからしかなんか始まらないんやなって今日なんか喋っててめっちゃ思いましたね。
はい。なんか聞いている方も当事者の方もいらっしゃるかもしれないし、保護者の方もいらっしゃるかもしれないので、うんうん、参考になればいいかなと。うん、保護者と当事者の経験を持つ者の話っていうのがあんまりない機会かなと思って。
ないない。あんまりこんな話、改めて確かに聞いたことない。片一方は大変よね、守るのはっていうのもあるし、本人は本人でどうしてしんどいよねっていうのはあるけど、こう、それが合わさることはなかなかないかもしれない。
ですよね。
なので、いい貴重な話になったんじゃないでしょうか。
はい。ということで、今日の話はこれで終わります。ではまた。